今日は2026年度最初のですね、主の日であります。またイエス様ご復活されたイースターであります。今日は聖餐式もあり、またバプテスマ式、また新入学者祝福式、本当に多くの恵みを受けることができることを心から感謝いたします。先ほどマタイによる福音書の27章を28章を購読いたしましたですね。イエス様復活されたですね、もう墓にはおられないですね、ことでありますけれども、その前に私たちが知らなければならないのはですね、今日は聖餐式があるわけであります。イエス様十字架を覚えるわけでありますね。もうイエス様復活されたからもうですね、しかも今日はイースターだし聖餐式するんですかと思われるかもしれないんですけれども、イエス様の十字架なしには復活を語ることはできない。ただイエス様よみがえられたですね。その前にイエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださった。この罪の処置なくしては救いはないということですね。イエス様の十字架の前で悔い崩れ、十字架の血を受けて罪清められなければならない。それこそ罪こそ死に至る病であると、ゼーレン・キルケゴールが言った通りであります。ですから私たちは日々悔い改めて、そして復活の命に預かっていくですね。ですから日々日々私たちは十字架の恵みを受けていく、日々日々悔い改めていく、そして復活の恵みに預かっていくものとなっていきたいと願うのであります。新約聖書の最初に4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね。それぞれですね、いろんなですね、共通4つの共通した福音書ですね、記事もあればですね、それぞれの聖書の箇所もあるわけであります。十字架と復活に関しては当然全てのですね、福音書に記されております。その記述に関しては若干表現は違ったりしますけれども、イエス様復活されたから箱が空になったということですね、それは記されております。またマタイ、マルコ、ヨハネにおいてはマグダラのマリアというですね、女性にイエス様が最初に現れたことが記されております。ルカ福音書にはそのことは記されておりません。その後弟子たちに現れた。ただルカ福音書ですね、マグダラのマリアは出てきませんけれども、いわゆるエマオの途上で2人の弟子にですね、イエス様が現れた、その話が出てきます。またさらにヨハネ福音書においてはトマスですね、その復活の最初に復活の主に出会いしたその弟子たちの中に、12人の弟子の中にトマスがいなかったんですね。しかしその後トマスにも現れたということがですね、ヨハネ福音書に記されているのでありますですね。イエス様は確実に復活されました。それは歴史的な事実であります。第一コリント書の15章の3節にこのような御言葉があります。これはケリグマという、宣教の内容ですね、当時の初代教会における信仰告白でありますけれども、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私の罪のために死んだこと。そうですね、十字架ですね。私たちの罪のために死んだ。この食材論に関しても今神学的にですね、いろいろこう間違った神学がもうはびこっておりますけれども、聖書はきっと私たちの罪のために死んでくださった。これ聖書にはっきりと記されております。そして葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことですね。聖書はきっと復活したとパウロは言っております。ケファですね、ペテロに現れ、その後12人ですね、弟子たちに現れた。福音書にある通りであります。ついで500人以上もの兄弟たちに現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今の生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れましたですね。復活の主が12弟子500人、そしてパウロにも現れたですね。ご存じの通りダマスコ途上でですね、パウロはイエス様にですね、生きているイエス様にお会いした、復活の主にお会いしたのであります。彼はびっくりしました。クリスチャンを迫害していたわけですからね、まさかイエスが復活生きてるなんて思いもしなかったんですね。ところがあのダマスコ途上でですね、なおもですね、迫害の手を伸ばしていたときにですね、ところがサウロですね、解明、パウロの解明する前でありますけれども、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主、あなたはどなたですかというと答えがあった。私があなたが迫害しているイエスである。私はあなたが迫害しているですね。もうクリスチャンを迫害していたけれども、突然光が照らされてきた。そしてパウロに、私はあなたが迫害しているイエスであるですね。イエス様は 今も生きておられます。イエス様は復活されました。私と共に生きておられるのであります。いやでも私はなかなかですね、いやそんな復活したと言われてもですね、イエス様は今も生きておられると言われてもそんなですね、わからないというわけでありますけれども、それこそヨハネ福音書で先ほど申しましたトマスですね、12人の弟子たちのうちのそれ以外の、まあ、ユダはですね、おりませんけれども、それが12人の弟子たちにイエス様が現れた。しかしそこに、ですね、トマスだけはいなかったんですね。でトマスはですね、イエス様復活した、生きておられる、でも信じることはできないわけですね。トマスは言いました。あの方の手に釘の跡を見て、この指をその釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。十字架のその釘跡、また脇腹にイエス様は槍で刺された、私たちの罪のために死んでくださった、その脇腹に指を入れてみなければ、私は信じないよとですね。まあでもこれが普通の、まあ、ある意味ですね、理性で考えるのはそうかもしれませんですね。人間が復活するなんて、イエス・キリストが復活するなんて。でも、イエス様がトマスのもとに現れていったんですね。イエス様はトマスに言われました。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。イエス様は言われました。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の死を私の神をと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。ですね、つまり、復活の事柄はですね、いや、手に脇腹入れ、手に入れないと脇腹に入れて信じることはできないよという事柄ではなく、信仰によってイエス様とお出会いすることができる。ですね、いわゆる頭で理性で考えてイエス様にお出会いすることではありません。先ほど申しましたルカ福音書での復活においては、2人の弟子、エマオの途上、エマオという町に向かって歩いているですね。2人の弟子たちにイエス様が現れましたですね。その2人にイエス様が横にですね、いてですね、一緒に歩いていたんですけれども、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。2人の目は遮られていた。いやいや、目は見えますよね。でも彼らの心の目が遮られた、霊の目が遮られていた。どんなに目の前にイエス様がいたとしても、私の心の目が遮られていたら、イエス様を見ることはできない、イエス様に触れることはできない。いや、私が逆に信仰の目で見るならば、私が聖霊を受けるならば、イエス様は生き取れることが分かる。ああ、イエス様は今も私を愛してくださっている、今も血を流してくださっているですね。クリスチャンとは主と共に生きる、その信仰生活であります。その弟子たちはイエス様と一緒にいることは分からなかったんですけれども、しかしですね、聖餐司教師イエス様の十字架を通して、すると二人の目が開け、イエスだと分かったですね。二人の目が開け、目は見えてるわけですね。心の目が、霊の目が閉ざされていたから見えなかった。心の目、霊の目が開けるときに、あ、イエス様は生きとれる、本当にイエス様を通して父なる神様がどれほど私たちを愛してくださっているか。イエス様は今も生きておられます。ですから今70億人でしょうか、世界の約3割はクリスチャンであります。今も死んでいる方を礼拝しているんでしょうか。そうでありません。生きておられるから私たちはイエスキリストを礼拝するのであります。アメリカの大統領の就任式のときには必ずですね、大統領は手を置いてですね、そして就任の宣誓の誓いをするわけであります。トランプ大統領もしっかりであります。オバマ大統領の時には、その時に祝福の祈りをですね、カリフォルニアのサドルバックチャーチのリッコーレン牧師が大統領の祝福の祈りを捧げました。第二次ですね、現在のトランプ政権においては、ビリー・グラハムの息子でありますフランクリン・グラハム牧師が祝福の祈祷を捧げましたですね。まあ、トランプ氏自身の政治のやり方に関してはですね、ちょっと私はあんまりですね、いいとは思いませんけれども、まあ、政治の内容は云々としてもですね、本当に歴代のアメリカの大統領が聖書に手を置いて大統領の宣誓をする、牧師たちが祈りを捧げる、それはイエス・キリストが生きておられるから、全世界で主イエスのお名前が今もなお賛美されているのであります。今日私たちはマタイ福音書の28章を読みましたですね。イエス様は生きておられるですね。私たちは生きておられる主を礼拝する、そのことを私たちは 霊の目で開き、霊の目で受け止めていきたいと切に願います。そしてイエス様は生きておられるですね。それは何のために生きておられるのでしょうかですね。私たちを祝福するため、それ特に私たちを本当に私的状況から解放するためにですね。イエス様は十字架上で私たちの罪を背負ってくださった。贖いの死を遂げてくださった。しかし死では終わらない。その死をイエス様は打ち破ってくださった。それはつまり私たちの私的状況をイエス様が救ってくださるということですね。イエス様が蘇られたように、私たちがイエス様を信じるときに、私たちも私的状況から復活をするですね。イエス様は死に打ち勝たれましたですね。死というのは最も人間の暗い部分でありますですね。しかしイエス様は死に打ち勝ち、私たちに永遠の命を与えてくださる。第一コリント書の中でこのように書いてあります。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の時はどこにあるのか。死の時は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。ですね、イエス様は死を打ち破って、勝利、復活を通して勝利を与えてくださった。イエス様は勝利をされ、そしてその勝利、復活の命に私たちも預かることができる。ですからパウロはさらに言いました。ある時彼がアジア州で多分何か混乱、苦しみを受けたようであります。私は耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。死の宣告を受けた、もう苦しい状況ですね。まさに死的状況。しかしその時に自分を頼りにすることなく、死を復活させてくださる神を頼りにするようになった。つまり生き返られたイエス様、イエス様を蘇らせてくださった神様を信じるようになった。そのようにしてパウロは生きるものとなっていったですね。私たちの人生にはさまざまな死的状況がやってきます。しかし私たちには復活の主がおられるから、その復活の主を信じるときに私たちにも復活の命が与えられるですね。詩篇の46篇にこのような言葉があります。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるですね。苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。まあ何もない時はですね、別に、ですね、神様感謝します、イエス様感謝しますと賛美してればいいんですけれども、しかし苦難の時ですね、私たちは本当に苦しみ、悲しみ、孤独を覚えるものであります。でその時こそ主が共にいてくださるインマネルですね。なぜイエス様復活されたのか、主が私たちを共にいてくださる、私たちを助けてくださるから。苦難の時必ずそこにいまし助けてくださるですね。あの詩篇の23篇を読んだら分かります。まさにダビデはですね、私的状況からの救いに何度も何度も預かりました。たとえ死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。私的状況の中でも、死の影の谷を行くときも、神様が、イエス様が共にいてくださる。ダビデは、あの前半戦においてはですね、まあ、サウルから逃れる生涯でありました。もう危機的な状況ですね。そういった中で、あるときにはですね、まあ、サウルから殺されそうになるわけですけれども、その逃避行の中で自分の仲間からも殺されそうになりました。私の人生においてもそういったことがあるかもしれません。ある時にはですね、息子から、まあ、後半戦においてありますけれども、自分の息子から殺されそうになるという、まさに本当に絶望状況、私的状況ですね。しかしそういう中にあっても、神様がダビデを守った。あなたが私と共にいてくださる。復活の主が共にいてくださるですね。ただイエス様が、2000年前よみがえられたのではない。私の霊の目が開かれるときに、心の目が開かれるときに、イエス様が生きておられ、そして私たちを具体的に救い出してくださるお方である。ダニエル書の中に、シャデラク、メシャク、アベデネゴという3人の素晴らしい生徒がいました。まあ、彼らはですね、まあ、偶像礼拝をせずに、誠の神だけを礼拝していた。金の像を拝むことをしなかった。偶像礼拝をしなかったですね。偶像礼拝、神様は最も嫌われるものであります。 しかしその偶像礼をしなかったがゆえに、ネブカドネザル王様が、当時のバビロンの王様が、シャデラク・メシャク・アベデネゴを殺そうとしたんですね。そして火の中に投げ込まれるわけでありますね。しかも通常の火の7倍、別に普通の火でもですね、死んでしまうわけですけども、偶像礼拝をしないシャデラク・メシャク・アベデネゴ、誠の礼拝者に対してサタンはさらに怒るわけですね。血相を変えて怒り、炉をいつもの7倍も熱く燃やすように命じたですね。シャデラク・メシャク・アベデネゴ3人は縄で縛られて燃え盛る炉の中に投げ込まれました。どうなったでしょうか。彼ら3人はその7倍の火の中でも燃えることはありませんでした。それどころかですね、間もなく王は驚きの色を見せて急に立ち上がり、側近たちに尋ねた。あの3人の男は縛ったまま炉に投げ込んだはずではなかったか。彼ら答えた。王様、その通りでございます。王は言った。だが私には4人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。4人の者が火の中に投げ込まれたのはシャデラク・メシャク・アベデネゴの3人であります。なぜ4人いるのでしょうか。そして何の害も受けていない。それに4人目の者は神の子のような姿をしている。シャデラク・メシャク・アベデネゴ、火の中に投げ込まれたシャデラク・メシャク・アベデネゴの中にまさに共に神の子、まあ旧約でありますけれども、まさに神の子ですね、受肉される前のイエス様が共にいてくださったですね。復活の主は私と共にいてくださり、そして私たちを助けてくださる。イザヤ書ではっきりと書いてあります。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかないですね。たとえ水の中、あのモーセのような水の中を通っても、神様がイエス様が共にいてくださる。火の中を歩いても焼かれず、まさにシャデラク・メシャク・アベデネゴのように主が共にいらっしゃり、助け救い出してくださる。イエス様はなぜ復活されたのか。今も生きておられる。そして私たちを救い出してくださる。死的状況からの復活の命を私たちに与えてくださるのであります。いつも話します、マレーシアの癒しの伝道者でありますレイモンド・ムーイ先生、もう世界各地でですね、宣教活動をし、また日本でもですね、何度も何度もやってこられた素晴らしい癒しの伝道者でありますけれども、このレイモンド・ムーイ先生はもともとはですね、まあ孤児ですね、みなしご、捨てられたのであります。両親から捨てられてですね、父親が誰であるか母親が誰であるかも分からない。出生証明書もありませんので、自分の誕生日いつ生まれたかも分からないですね。レイモンド・ムーイという名前もですね、自分を引き取ってくれた尼さんですね、まあ、仏教のですね、尼さん、二層さん、まあ、とてもですね、二層さんでもいい方がいらっしゃったんでしょうね。本当に助けてくださったんですね。まあその二層さんにですね、まあ助けられたわけでありますけれども、そしてそのですね、尼さんがレイモンド・ムーイ先生のために、少年のためにですね、まあ亡くなるときに遺産を残したらしいんですけども、その次に引き取られたですね、別の二層さん、仏教のですね、尼さんはその遺産を全部ですね、奪い取って、そしてまたですね、レイモンド・ムーイ先生を捨てていったという、まあそういう本当にまあ過酷な生涯であります。しあるとき、イエス様を信じたある晩、夜泣きながら祈っているときに、父なる神様が、私があなたの父だと言ってくださった。その苦しみのただ中でイエス・キリストを心に受け入れるときに、イエス様、そして父なる神様が彼を助けて慰め励ましてくださったとですね。まさに水の中を通るときも、あなた、私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかないですね。イエス様がなぜ復活されたのか、それは今も生きておられるから、そして私たちを救ってくださるから、今日私たちはイエス様の復活を心から賛美をし、そしてイエス様と共にこの祝福の人生を歩むものとなってまいりたい。苦しい時も悲しい時も助けてくださる主に祈り求めてまいりたいと思います。ではこの復活ですね、イエス様は復活されたんだな、共にいてくださるのでありますけれども、いつもいつもですね、まあ主は共におられるんですけれどもですね、特に私たちがいつイエス様の恵みを受けるのかということであります。まあ、いわゆるキリスト教というのは、まあ、単なるですね、まあ、御利益宗教ではありません。まあ、イエス様を信じたらもちろん祝福より永遠の地を受けると書いています。それは何も罪の清めですね。罪が清めなければ永遠の地に行くことはできないですね。まあ、それはもちろん大事なことでありますけれどもですね、私たちはイエス様から救われて、 そして私は神の子供として尊い存在として作られた。そして神様の栄光を表すために作られたのであります。皆さんお一人一人は神の作品、神の子供であります。聖書はきりと記しております。私たちは神に作られたもの、神の作品であり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちもその良い技を行って歩むのです。私たちは神の作品として神様の栄光を表すために生きる。そしてその時に神様は私たちを助け、私たちを祝福してくださる。イエス様はいつもいつも復活の命を私たちに注いでくださるのであります。復活のイエス様が私たちに語ってくださったインマヌエル、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この言葉はいつ語られたのでしょうか。まあ、復活の後でありますけれどもですね。ただイエス様はインマヌエル、あなたは復活の主よ、私はあなたと共にいますよ、あなたを助けますよというですね、まあ、その前段階としてですね、イエス様は言われました。すべての民を私の弟子にしなさい。すべての民に福音を述べ伝えなさい。そしてその時に私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は神様から尊い存在として作られました。一人一人 神様の子供として作られました。それはただ作られて終わりではなく、悔い改め、新しい命が与えられて、そして神の目的に従って歩むときに、その時に神様は共にいてくださると。昨年度は私たちの教会から世界宣教の献金として800万円という大きな額が下げられました。一つの教会で2025年度世界の宣教師の先生方のためにこの800万という数字は一般の教会の他の教会の日本の他の教会の経常献金と同じ額であります。神様はこの世界宣教する教会を祝福してくださる。私が世界宣教を神様の御用に当たるときに、私たち主は私たちに働き助けてくださる。私たちが神様の目的に従って神様の使命に向かって福音宣教、リバイバルと世界宣教に生きるときに、主は私たちを助けてくださる。すべての民を私の弟子にしなさい。そのときに世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。あのヤコブがお兄さんから殺されそうになってベテル、そしてまあラバンのもとに逃げていくわけでありますけれども、その途中ベテルにおいて神様に出会います。私はあなたの子孫、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。神様はヤコブと共にいてくださったのであります。見よ、私はあなたと共にいるとおっしゃってくださいました。しかしそれは彼自身の祝福だけではなく、あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。自分の祝福ではなく、イスラエルのための祝福として神様は私はあなたと共にいるとおっしゃってくださったのであります。いつ今までされるでしょうか。もちろん主はいつも私たちと共にいてくださいます。しかし神様のために働くときに、神のために生きるときに、イエス様は共にいてくださる。先ほど使徒言行録18章をイドン派羊に読んでいただきました。これはパウロがコリントで宣教していた時であります。コリントで彼はコリントの手紙に書いてあります通り、本当に多くの苦しみを受けました。もうこれ以上伝道することはできない。もう疲れ果てて傷ついていたのであります。しかし世界宣教、コリント宣教は彼にとっての使命でありました。主のために働いている時に、あるようなこと主は幻の中でパウロに言われた。恐れるな、語り好きは黙っているな、私があなたと共にいる。私たちが主の使命に、神様のために生きるときに、リバイバルと世界宣教のために生きるときに、私はあなたと共にいるとおっしゃってくださるんですね。ご存じの通り、パウロは異邦人の使徒として選ばれておりました。世界宣教をすることが彼の使命でありました。その使命を果たそうとするときに、恐れるな、片付けを黙っているな、私があなたと共にいると。私たちも主の使命に向かって、それぞれが神様から召された使命の道があり、 また賜物、また私の教会に与えられたリバイバル世界宣教を癒している賜物が与えられている。この賜物に生きるときに主は必ず私たちと共にいてくださる。あのシェプト記 40年イスラエルの民を荒野に導いたモーセでありますけれども、なぜそのような働きができたのか、それはインマヌエル、主が共におられたから、復活の主が共におられたから。私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。まあ何もなければですね、モーセは普通の人生だったかもしれない。しかし特別に神様から選ばれて、イスラエルの民を征服とさせなさい、導きなさい、その時に主が共にいてくださる。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。リーダーとして喋れないというのはもう致命的でありますね。しかし主は彼に言われた。誰が、一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見るようにし、また見えないようにしたのか。さあ行くがよい、この私はあなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。あなたの口と共に主が共におられる。モーセは主が共におられたから、その40年間ですね、イスラエルの民を導くことができたのであります。私たちが神様のために立ち上がるときに、そこに主が共にいてくださる。それは預言者エレミヤに対してもそうであります。私はあなたを母の胎に作る前からあなたを知っていた。神様は皆さんお一人一人を母の胎内に形作る前から皆さんを知っておられ、神様を愛しておられる。それはお一人お一人に使命を与えてくださっているから。それでその使命を果たそうとするときに、復活の主は共にいてくださる。若者に過ぎないと言ってはならない。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われる。もうエレミアはですね、もういろいろ迫害を受けて、いやもうこれ以上私はもうしたくないですとですね、今日のパウロのようなですね、もう痛み苦しみに遭う時があります。しかしその時にもですね、それも立ち上がりなさいですね、この民に対して、私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない。私があなたと共にいて助け、あなたを救い出すと主は言われる。もうこれ以上私はもう予言をしたくありません。もうですね、いろんな苦しみを受けるから。その時神様が、私があなたと共にいるですね。まあ、エレミアはまさに、私は若者に過ぎないですね、若者です。神様は若者に過ぎないと言ってはならない。つまり年齢は関係ない。主の御用をするときに主が共にいてくださるですね。先週の世界伝道センターであり出されましたけれども、アン・キョンダル先生、年齢を調べたらまだ90歳ではありませんけれどもですね、年齢は89歳ですね。もう90歳、もう近くであります。先月、奥様を、長年連れ去られた奥様を天に送られた。その痛み悲しみの中でも、それでもなお私は母親からの遺言の通り、日本選挙を命をかけてしなければならない。もうただもうそれだけ。なぜそんなことができるのか。主が共におられるから。私たちがイエス様のために生きるときに、そのときに主の栄光を表そうとする。皆様お一人と共に主が共にいてくださる。復活の主が共にいてくださるのであります。うちの教会何回か、もう30年近く、20年以上前ですね、吉田隆先生という、ですね、アジア選挙、中アジア選挙をしておられる宣教師の先生が来てくださいました。その後も何回かですね、来てくださいましたけれども、先月の3月号のグレートコミッションというですね、吉田隆先生のレポートがあります。で、その中でですね、特に私の教会、ネパール語礼拝ありますけれどもですね、ネパールのですね、宣教について記されております。まあ、今年はですね、アメリカにミッショントリップに行きます。どうか行かれたい方はですね、どうぞお申し込みをお願いいたします。まあ、来年再来年はですね、まあ、ネパールにもですね、皆さん行ける方一緒にですね、行けたらなというふうに思っております。で、吉田隆先生もですね、その、PAM ペンテコステアジア宣教会議が昨年11月ですね、ネパールの首都カトマンズであったので、そこにですね、まあ、行かれたのであります。その中で、まあ、ネパールはですね、もう全然ヒンズー教国でありますけれども、1951年クリスチャンの数はゼロでした。もう実質ほとんどゼロだったでしょうね、ヒンズーの国で。で、2008年に王政が廃止され、2015年に国教であるヒンズー教を廃止して世俗国家へと転換しました。依然としてキリスト教に対する迫害はあるものの、 現在イエス様を信じる人々の数は飛躍的に増えていると言われています。ある牧師によればクリスチャン人口は 5% 以上に増えたであろうとのことです。まあ、今日本は 0.7% ですね。クリスチャン人口、ネパールは 5%、 私はもう 5%、 もう 10% 以上いってるんじゃないかなと。特に若い人がもうどんどん救われておりますのでですね、まあ、その中で一つの証がですね、ジャガット・グルンさんってですね、まあ、3ヶ月の短期聖書コースに参加したのであります。ではなぜかというとですね、18年間結婚生活の間子供が与えられなかったんですね。神様がジャガットさんの夫妻の祈りに応えて奇跡的に息子を授けてくださった。それ感謝を示す意味でコースに参加いたしましたですね。研修の最後に参加者は福音を伝えたい人々のリスト25人を書くように言われました。ジャガットさんは静かにリストを書き上げましたが、その後起こることを未だに予想していませんでした。村に戻ったある夜、予期せぬ出来事が起こりました。真夜中、地元のある家族が病院から戻って駆けつけてジャガットさんに驚くことを伝えました。その家族の息子は末期の肝臓がんで、首都カトマンズの病院の医者はもう手遅れですと宣告したのです。もう末期がんの方が現れたんですね。絶望したその家族はクリスチャンが祈るとその神は癒すと聞きました。そこでクリスチャンであるジャガットさんに助けを求めてきたのです。そこで彼は強い信仰を持って家族にこう告げました。息子さんのために祈る前に、まずあなた方がイエス・キリストを信じ受け入れてほしい。絶望していた家族は心に湧き上がる深い何かに触れられるのを感じ、家族全員がその夜イエス様を受け入れました。その家族には家に帰るように伝え、翌朝祈りに行くと約束しました。その1ヶ月後、彼は毎日その家を訪れ、揺るぎない信仰を持って祈り続けました。1ヶ月間、その後1ヶ月間祈り続けました。そして神の恵みにより、その息子はがんから完全に癒されました。そして再び首都の病院で検査を受け、完全に癒されたことが証明されたのです。この奇跡は転機となりました。少年とその家族だけでなく、ジャカットさん自身にとってもです。彼は訓練中、進学校に行っている間に書いたリストを思い出しましたが、その一番目にこの家族の名前を書いていたことを思い出しました。ですね、最初に25名のリストを書くように言われて、そしてその最初に書いてた、なんとかこの人を救いに導きたいですね。福音を伝えたい人のリストですね。まさにこの方が祈っていたですね。その人のために祈るときに病が癒されていた、主の栄光が表されていったですね。私たちも主のために生きるときに、主の栄光を表そうとするときに、そこにおいてさまざまなことがあるかもしれない。しかし復活の主が私たちを助けてくださる。私があなたと共にいて助け、あなたを救い出すと主は言われる。昨年度のケニア選挙においても、ああどうしようかとですね、本当に私自身、苦しみもだえました。しかし信仰の一歩を踏み出すときに、そこに神様は与えてくださる、復活の命を与えてくださる。2026年度も私たちはリバイバルと世界選挙の使命に生きる者として力強く果たしてまいりたい。その時に復活の主が必ず私たちを助けてくださる。リバイバルと世界選挙の使命に生きられる皆さんを必ず助け、皆さんと家族を祝福してくださるのであります。復活の恵みが私たちに注がれますように、主に向かって祈ってまいりたいと思います。最後に、じゃあこの復活の恵みは、じゃあどうやったら私たちに与えられるのでしょうか。もうイエス様を受け入れたらもちろん与えられる、イエス様のために生きたら与えられるんですけれども、先ほどの使徒18章のコリントでの旧説において、あるようなこと主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り付けを黙っているな、私があなたと共にいる。これはつまり主が幻の中で、幻というのは聖霊を受けるときに見るものでありますね。つまりパウロは祈っていたわけですね。どうしようもない状況の中で主に祈っていたですね。まさにコリント書にある通りですね、もう私はもうどうしようもない状況ですね、もう死的状況であるとですね、そこにおいてですね、私は神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。もうどうしようもない状況ですね。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力との証明によるものでした。もう絶望状況の中で幻、これはつまり彼が祈っていたから、祈って聖霊に満たされていたからですね。私たちが復活の恵みに預かるためには、主に向かって祈るときに復活の力が表されるのであります。 預言者エリアは祈りの人でありました。イスラエルが3年間干ばつの時に高い山カルメル山に登って7度の祈りを捧げました。高い山、これはいわゆる現代で言うならば教会ということでありましょう。教会に行って祈った時に主の助けを受けて復活の主を通して大雨が降っていった。またある時にはイゼベルの一括を受けてもうこれ以上ミニストリーはできない、宣教はできない、もう落ち込んでしまってもうダメかもしれない。でその時にもうホレブ山に登って行って主の臨在される場所に行って主の神殿に行って祈って、そして神様の恵みを復活の力を受けて彼を再び主の御用に励むことができたのであります。私たちが主に神殿に登り主に向かって祈る時に復活の命が私たちに注がれる。先ほどシャデラクメシャクアベデゴの話をしましたけれども、それこそあの書いてあるダニエル書のダニエルは死の穴に投げ込まれましたですね。ライオンの穴に投げ込まれましたけれども、ライオンの口からそれこそ天使が主が助けてくださった。なぜ助けてくださったのでしょうか。ダニエルはいわゆるその時だけ祈ったのではありません。日に3度の祈りを神様に捧げていた。いつもいつも主に向かって祈っていたから主なる神様が助けてくださった、共にいてくださった。今週の水曜日から私たちは春の特典のための40日の祈りが始まりますですね。毎朝の総天祈祷会はもちろん毎朝会っておりますけれども、朝に夕に祈りが捧げられますですね。復活の主はいつ働かれるのか。今日のコリント書においてもあるようなこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。あの嵐の中でもそれこそ私が礼拝している主からの言葉が私にあったとですね。いつもいつも主に礼拝を捧げ祈りを捧げているから復活の主が働いてくださる。もちろん苦しい時に私たち主に祈ることは言うまでもなく大切でありますけれども、エリアのように高い山に登って祈る、ダニエルのように日に三度の祈る、神殿に向かって教会に向かって祈っている時に復活の主は私たちに働いてくださる。イエス様は今も生きておられます。私自身も人生の虚しさの中で本当にですね、この世で遊びほうけておりました。もういろんな趣味があってですね、もう野球、サッカー、バイク、旅行ですね、音楽、もういろんなこと、いろんなもので私は自分の心を満たそうといたしました。しかし私の心は空っぽでありました。まさに空の箱でありました。しかし私はイエス様と出会って主と共に生きるものとなりました。草は枯れ、花は死を、しかし神の言葉は永遠に変わらない。主が今も生きておられる。皆さんともに生きておられます。献身の時にもイエス様の十字架の血が流されてきて、ああ今もイエス様は生きておられる、今も血を流しておられる。この復活の主とともに皆様がこれからの生涯が歩まれますように心からお祈りいたします。私も皆さんもジョン・ウェスレーの晩年の言葉を語ることができますように。彼は言いました。人生において最も良きことは今まで、神が私と共にいてくださった。人生において最も良かったことは、ああ神様がイエス様がいつも共にいてくださった。いつもいつも主に向かって祈るときに、いつも主が共にいてくださり、私たちの人生を導いてくださる。今日イエス様は復活、主を打ち破り復活してくださいました。どうか復活の主が皆様と共におられますように。そして日々皆様を励まし、力強め、そして皆様を助けてくださいますように、心からお祈りいたします。恐れるな、語りつけを黙っているな、私があなたと共にいる。主と共に生きる皆様の上に復活の主が共にいてくださいますように心からお祈りいたします。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はイエス様が死を打ち破り復活されたイースターであります。主を感謝いたします。どうか私たちは神様から作られたものでありますけれども、本当に神に背いて歩んでまいりました。どうか今朝も十字架の血を塗って私の罪を洗い清め、そして復活の主と共に神の目的に従って歩むことができますようにお導きください。本当に教会に与えられた使命、また私たちが与えられた使命、2026年度もいよいよ力強く果たしていくことができますように、復活の主と共に本当に幸いな人生を歩むことができますようにお導きください。今朝の御言葉が私たちに、私の家族に、この教会に従事することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。本当に今の主が共にいてくださいますように祈りつつ、安徳聖歌267番、もう振り向かない、お差し支えない方はご起立をお願いいたします。
もう振り向かない。もう振り向けない。もうつぶやかない。もうつぶやけない。イエス様と共に歩む日々はもう輝いている。いつもイエス様に愛されてるから、私はあなたを褒め歌う主の愛に、私は満ちて、もう一度賛美しましょう。もう振り向かない、もう振り向かない、もう振り向けない、もうつぶやかない、もうつぶやけ。イエス様と、イエス様と共に歩む日々はもう輝いている。いつもイエス様に愛されてるから、ハレルヤ、手を上げて、手を上げて、手を上げ、私はあなたを褒め褒め歌う主の愛に、私は満ちてる。手を上げて、手を上げて、私はあなたを褒め歌う主の愛に、私は満ちてる。アメン。復活の主に感謝を捧げます。すべての栄光を主にお返しいたします。アメン。どうぞお座りください。新しい年度が始まりました。本当にこの1年度も新年度も2026年度も主が守り導いてくださいますように、イエス様の十字架の恵みに預かってまいりましょう。聖餐式、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐式に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐式を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見ておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐式に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に伝えられてこの聖餐式に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。お皿のままで安息聖歌2番の一節と二節を賛美いたします。
十字 の地に
定められた言葉、コリント書の言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、その杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りいたします。天の父なる神よ、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天と覚え、この聖餐式に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と聖霊とともに支配される全能の父に酔う限りなく栄光がありますように。アーメン。おされのままで安息聖歌261番地を通ってを賛美いたします。
血を通って主の懐へ、血を通って主の懐へ、血を通って主の懐へ、一足ずつ出てゆく。主の懐へ、血潮を通って主の懐へ、血潮を通って主の懐へ、一足ずつ出てゆく。
宮越武志羊、高田正光羊、宮越エリア羊、前にお願いいたします。宮越武志羊、高田正光羊、宮越エリア羊、前にお願いいたします。 分散をお願いいたします。パンを持ってください。アーメン、アーメン、ハレルヤ。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。アーメン。信仰を持っていただきましょう。続き宮越武執事、高田正美執事、宮越執事に分散していただきます。分散をお願いいたします。 覚えてください。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。アーメン。信仰を持っていただきましょう。しばらく感謝の祈りを捧げましょう。これで聖餐式を終わります。感謝の捧げ物の時を持ちます。
お祈りいたします。偶然のない愛の神様、感謝します。私たちの罪でイエス様が十字架にかかられ死なれたにもかかわらず、その神様の一人子を殺したそのまま私たちを置かずに不可知を通してその一人子を生かしてくださり、私たちも同じく神様の子供として、また神様と親しい関係のあるものとして受け入れてくださり愛してくださったことに感謝します。今週も一週間その事実を信仰で受け入れて、私たちが神様とより親しく過ごす、また神様が私たちと親しく過ごしたいと思われているその御心をより深く知る一週間となりますように導いてください。その生き生きな愛に反応することで私たちが日常を生きることができますように、この献金をこの礼拝を捧げることができますように、また祈り神様に声をかけることができますようにしてください。私たちの人生を変えてくださり、また導いてくださった主の愛に感謝することができますように助け導いてください。そのような感動のある1週間を、またこの礼拝の後の時間を与えてください。すべてのことに感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。